さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。これが始まる前に直前までというか遅刻してきたんですけれども朝TV に釘付けになっておりまして、
はい、
無事降りてきましたということでほっとしている私なんですけど、
すごいね、あんだけ綺麗に出てくるんだね。
ああ、そうそうそう、あ、見てたんですけど
見ました
僕も今回初めて見たので、あんなにこうね、まあ、まずテレビでは見るけど、
うんうん、
リアルタイムっていうのはまたすごい時代なんだなって。もうだいぶ前からやってるのかもしれないけど、
やってるのこれリアルタイム。
いや私でもはなんか こんななんか綺麗な画像でっていうか、こうリアルタイムでっていうのはなんか私は初めて見たんですけど、
まあNASA としては宣伝をしなければいけないので、
そうですよね、はい、
オバマ大統領の演説とかも出てましたけれども、
うん、
まあ、あとね、野口さんが、なんとか、ただいまの方のあれにブログにあげましたけど、野口さんのスペースカメラマンぶりにはもうたまげましたっていうか、
船外活動も一回だけ見たんだけど、
まあ、
でもなんか、引いてる絵だったから何してるかよくわかんなかったな。
あ、
うん、
いや、もともと宇宙飛行士って、
うん、
アポロの時代から、こう、特にアポロは、ありとあらゆることを詰め込まれたんですね。うん、当然写真の撮り方と。
はいはいはいはい。
なので、まあ NASA もそういう伝統があって、
うん、
写真の撮り方っていう事業もあるのかなとかちょっと思ったんですけど、ああいうのってセンスもなんか、芸術的な感じがするので、
うんうん、
すごいっす、これセンスが、こうあるのかなという感じはしましたね、
うん。なるほどね。はい。はい、半助です。今日はね、カラーユニバーサルデザイン機構さんお邪魔して、いろいろお話を聞いたんですけど、結構面白くてね、
はい、
10時半からお約束いただいてて、まあ昼までかなと思ったんですよね。まあよくて、まあお昼ご一緒させてもらえるかなぐらいだったんですけど、結局お昼行って3時まで
、
いろいろお話聞かせてもらったんですけど、まあちょっと詳しく話がちゃんとできてないんでわかんないんですが、できればただいまの方でね、ちょっとお話を紹介したいなっていう感じのもあったので、まあこれからちょっといろいろ編集してみて、これをここで流させてもらっていいですかみたいな話をしようかなと思っております。で、まあフォトスクランブル的に言うとね、その呼び方って結構いろいろね、障害者とか色弱者とかいろんな呼び方があってみたいな話もちょっといろいろ聞かせてもらったんですけど、
はいはい、
まあ多様性があると、まあ別に色弱ってこういう言い方特にその気にされてないみたいなことを言われてましたけど、まあ通常一般的に多いのが P 型だったかな ?C 型だったかな、ごちゃごちゃになっちゃったな。
なんか、
型でっていう。
日本とか、まあヨーロッパとか、
うん、
結構違うみたいなことが。
あ、そうですね。日本でね、5% ぐらいの方が、いわゆる色弱っていうことらしいんですよ。で、ヨーロッパの方になるとそれがもっと上がって、10% ぐらいというようなお話だったんですけど、でね、要はその僕らの方でもその色弱の方の、をシミュレーションするゴーグルとか、あのメガネをかけると、
はいはい、
こういう風に見れるっていうようなのがあったりとかして、ちょっと見させてもらってたんですね、
はい、
で、ね、それの、フィルターがあるの、カメラの、
ああ、そうなるやつ、
うん、 で、まあ、ちょっと K がね、僕持ってったの77のしかレンズ持ってってなかったから合わなかったんですけど、62mm かなんかだったのかな。
はい。
それつけて、まあ、ホワイトバランスの調整を、設定をしないといけないとかっていうような話だったんですけど、それで、はい、シミュレーションして撮れるみたいなのもあったりとかね。まあ、結構すごい興味深い話がいろいろとあって面白かったので、どこかでご紹介できるといいなと思っております。那覇助と、
はい、私は特に最近ものすごく 気がかりになっているのがアイスランドで起きている火山の噴火なんですけど、ようやくだいぶこう小増しというかちょっと小さい動きというか、噴火自体はちょっと少なくなってきたみたいなんですけど、私それよりむしろこの後というんですかね、一応こうマグマが、まあ、アイスランド寒いとこなんで今氷河とかと接触すると、水蒸気爆発をこう連続的に起こして、それの影響でまた細かい火山灰をブワーッと作ってしまうっていう、まあ過去にもアイスランドであったみたいなんですけど、で結局その周辺が全部低温化したりとか、いうことにものすごくなりやすくなるということで、まあ農作物への影響がかなり私実は気がかりで。
低温化するの？
らしいんですよ、火山灰。細かい火山灰がフィルター状みたいな感じになって、それがもうものすごく長期にわたって、
そうですね、
浮いてるような状態になるらしいんですけど、それで結局、もちろん収穫量も落ちますし、まあ、栄養が行き渡らないような農作物になってしまうと、いうことに過去にもそういう例があるので、いやいや、日本もね、アイスランドさんからは、まあ、シシャムを筆頭にたくさん買ったりしたりしてるので、なんかね、そんなんでって、まあ、食のことには日本人は結構敏感にならなくてはならないと思いつつ、この、ことがすごく気になっておるミリです。はい。
なんか、空港が一部復活したみたいなニュース出てましたけど、
ね、はい、
なんか一方でまた活発化し始めてるみたいな話もちらっと耳にしたんですけどね。なんか僕はこの間自転車のレースの中継を見ていたら、
はい、
選手が飛行機を使って移動ができないので車の大陸を移動して千何百キロ走って
すごい
次のレースに参加してるみたいな。中には間に合わずに参加できない選手が何人かいたりとかね、そんなようなことも
当然出てきますよね。
でもなんかレース自体はその長距離移動してきた選手の方が上位で、近くにいた選手が負けてるみたいな状況があったりもしたみたいですけどね。まあどうなんでしょうね。まあ対岸の火事と見ていてはいけないような気がしますが、まあ影響が大きくないことを願うしかないですよね。
そうですね。
自然災害ということでね。なんかでもワイドショーなんかでも旅行に行ってああいう自然災害で帰れなくなった場合とかって、なんだったっけな、旅行に行っちゃってたら延長滞在の費用とかって全部自己負担なのかってね。
ああ、なるほど。そうですね。あれ、もう防ぎようがないことですから、なんか、旅行会社のミスとかそういうことではないんで、全くそうなる可能性はありますよね、そら。
ねえ、だからそれが滞在期間がどんどん伸びてたらね、どうなっちゃうんだろうって、ちょっと怖い、ね。
ちょっと空港でのインタビューだったんですけど、まあ、持病をお持ちの外国人の方がインタビュー答えてらっしゃって、もう薬がもう切れるんだよと、もうあと1日2日分ぐらいしかないからってことで、もうなんかむしろそのこと自体が危ないから、なんかその空港の周辺の病院でどうにかなるようにとか、それを今交渉してるんだみたいなことを言っていらっしゃった方がいらっしゃったんで、まあ、そういうなんか心配もあるから大変ですよね。
確かに。
でもなんかドイツだと なんだっけ、野菜の輸送が 40% が空輸だとか。
あ、はいはいはい。
野菜じゃなかったかな。なんか、それぐらいの割合になってるっていうところで、ね、経済にもすごく影響が出てくるだろうな
って。そうですね。あの、日本ももちろんのこと、シシャモが入りにくくってなってるでしょう。
シシャモこだわりますね。
私、シシャモ大好きだ
もんな。私も大好きです。はい。高くなるのかな、シシャモ。野菜も高くなって、シシャモも高くなって。
大変だ。
大変なこと。
そうですよね。
まあ、でもそうだね。病院関係とか、そういうのもあるだろうし、大変なことになるんじゃないかな。まあ、空港が1日止まると、なんだっけ、180億とかなんか、もう、損害が発生していくみたいなことも言ってましたが、まあ、早期回復願うばかりでございますが、そんな中、お届けする今週の話題は、スノーさんのカメラが大変だったお話、
はい、
とディスクが
大変だ
データが大変だったお話、こちらも緊急事態のようです。
ナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きくださいね。
はい、ということで、まず緊急事態その1、カメラ、はい、これあれですよね、僕と一緒に行かしてもらった青山を落ちるときにボタンが戻らなくなったっていうような話されてた、
はいはいはい、でそれでマーク2を借りられたんですけど、うんうん、そういう意味ではまあ良かったのか悪かったのかよく分からない、うん、はい、あのまあシャッター、普通はシャッターボタンで、
うん、
あのオートフォーカスを半押しでね、
うんうん、
大体のカメラは回しするとオートフォーカスが作動する、
うん、
使い方が基本なんですけど、
うんうん、
もうかなり前からもうフィルムのカメラの頃から、
うん、
もうまあ EOS シリーズの最初の EOS はそういうのはなかったかもしれないんですけど、
はいはい、
1N とかあと EOS3 っていうあのフィルムのカメラがあるんですが、うん、それがボタンをカスタマイズできる仕様がであって、
はいはい、
あのオートフォーカスの作動をあの A6 ボタンに切り替えられるっていう、うん、そういうのがキャノンの場合はあります、
うん、
まあ、他もあるのかもしれないですけど、
うん、
でそれが便利なので、
うん、
もうそっちにしてる使ってるんですけれども
、これもう普段からずっとこれなの？
そうですね、
いわゆる親指ロックみたいなことでしょ、
はい
はいはい
はい、もう普段からこれなんですよ。
へ
え。で、今ほら、40D からかな。
うん。
AF 作動ボタンっていうのが別に付いて、いますけれども。
え、うん、別であるの？
別に AF 作動ボタンって、ライブビューが付いた時にね、
うん、
ライブビューの、ライブビュー中の、オートフォーカスを、作動させるために、
はいはいはい、
シャッターボタンじゃない、
ほうほう、
別のあのオートフォーカスボタンっていうのが、
へえ、
はい、なるほど、それはライブビューの時にまああの、うん、フォーカスがやりやすいようにっていう配慮で新たにボタンが追加されたということです か。うん、そうみたいですね。
あ、これか。あった。
ただいま現物を確認しております。
マーク3にもありました。
あれあるでしょ。
あ、じゃあこれ割り当てないでもこれを押せばいいんだ、親指。
うん、そうそうそう、そうです、うん、で今のカメラは それあと、まあカスタマイズでそれ逆にしたりとかでいろいろできるんですけど、はいはい、
ほんとだ、
AF を逆にボタン入れ替えたりとかね、
はいはいはいはい、
ボタンを押すことによって AE の、うん、AF の作動を止めたりとかね、
うんうんうん、
逆とかまあいろいろできるので、
うん、
その人の撮影スタイルというかね、
うん、
やりやすいようにしてくれっていうことなんですけど、
うん、
はい、でボディはまずその AF 作動ボタンがないので、
うんうんうんうん、
AF ボタンっていうのにその機能を割り当てて使うものなのですが、
はい
はいはい、あ、結構ものすごい力で押すみたいなんですよね。
ああ、でも半押しでしょ？
半押しって、これはグッと押すだけなんですよ。
あ、そっか、半押しじゃなくていいの？
半押しはない、ないので、ね。ただ押すだけなんですよ。
あ、そっか、それでシャッターはシャッターボタン。
そう
ですね。そしたら、あの、シャッター切るときは、親指を押しながらシャッターも切るっていうこと
ですね。ああ、まあそうですね。うん、まあ押しながらっていうか、押して AF が作動してそこで合っちゃえば話してもいいんですけれども。
うん、
そうなんですか。
ワンショット AF の場合は話すことがあります。多いですね。
はいはいはいはい。
あれですよね。これ結構スポーツカメラマンの人はこっちの親指ロックする人が多いっていうのを聞いたんですけどね。
コンティニュアスって言って連続して合わせるやつ。
うんうん、まあ、
キャノンだと AI サーボって言われてるやつ。
うんうん、
まあ、それを細かく結構あの、シャッターボタンと関係なしにね。
うん、
まあ、オンオフできるので。
うんうん、
はいはい。
で、まあ、そういう使い方をしていたんですけど、
うん、
ここのとこ、まあ、卒業式、入学式シーズンで、結構、思わず力が入る場面。なかなかね、時々暗いところが多いんで、
やっぱり、
チキとかだと、症状授与とか、
うんうん、
暗いから、かっちり合わせようと思ってものすごく力入る
強く押しても変わらないでしょ。
変わらないんですけど
まあ気持ちは分かりますけどね。
もう大体今回はね、あ、そう、ここブログに上げなかったんですけど、しばらく3月の中頃から、
うん、
ずっと手首に湿布当ててましたからね、仕事のない時は。
あ、ほんと？
まあほら、腱鞘炎に近い感じ。
はいはいはい、はい。
カメラが置いてるのもあるんですけど、やっぱり特に右手はその、力を抜きなさいって人には言うんですけど、
うん、
すっごい力入って
ます。あ、でもね、僕もこれ立て続けに行ってた時に、スノーさんがほら、筋トレちゃんとしてるんだよっていう話があったじゃないですか。
はいはい、
あ、これ本当必要だなと思った
でしょ、
うん。
そうなんですよね。カメラ長い時間、普通の人じゃ、ではまあね、せいぜい持ってても30分も持たないから、普通の人はね、
うん、
卒業式取りでも自分の子供の時だけだから、
うん、
でも式中ほとんどずっと、
うん、
支えてる感じになっちゃ
う。うん。そう。だから、レースの撮影行ってもあんなになったことないんだけど、今回、その卒業式、入学式では、ダンベル買おうかなとか、ちょっと思いましたね。
レースだと、こう、撮ってないっていう時間も。
はいはいはい。うん。ありますからね。まあ、選手が通り過ぎてしまったら、逆に今度歩くから、
う
ん、足の方の方が鍛えなきゃいけないんですけど、
うんうん、まあそんな感じで、
うん、
結局力入れすぎたのか、まあ、うんうん、寿命もあるのか、
うん、
ボタンが戻らなくて幸いね、気がついたのはその卒業式とかの撮影じゃなくて、
うん、
普通に建物の撮影に行ってた時なんですよね。
はいはいはい。
だから、なんか、全く全ての動作を受け付けなくなったんですよ。これ押し込まれてるってことは、常に AF オンの状態なので。
はいはいはい、はい。
はいはい。
他の操作が全く受け付けなくなるんですよ。
ああ、なるほど。
ね、
へえ。
それでね、最初はもうカメラの、なんて言うんでしょう、こう中身っていうか、
うん、
重要な部分が壊れちゃったのかなとか思って、
うん、
まあフリーズしたのかなと、まあ最初は思ったわけな
ん
で、
うんうんうん、
まああんまりないんですよね、ボディぐらいになると。
うんうんうん、
あ、フリーズするってことはちょっとやばいなと思って、
うん、
電池を抜いたりして、
うん、
なんですけど直んないんですよ、
うん、
じゃあカードかなとか思ってカード入れ替えても直んないし、
うん、
で あの三脚についてたので、うん、三脚の、 あのエレベーターを下ろしたんですね、
うんうんうん、
カタンってこうショックが加わるじゃないですか、
うんうんうん、
そしたら元に戻るんですよ
ほうほう
普通に治ってあ、うん、ショックで治るなんてこいつちょっとテレビみたいだなとか思って
ほうほうほうほう。
大丈夫かいとか思った、思いつつ、まあ、とりあえずそれを取り続けていって、やっぱり、時々、その動かなくなって、
はいはいはい、
叩くとか、
それは、ボタンが、そのショックで飛び出てくる。
そう、そう、飛び出てくるっていう。
うんうん、
なるほど。それに気がつくまでやっぱりね、こうしばらくかかって、その撮影の終わりぐらいに、やっと、それが、引っ込んだままになるんだという気がついて、
なるほど。
うんうんうん。わかんないかもね、確かに。
なんか、で、まあ、普通のカメラの方、設定を変えて、うん、シャッターボタン。
半押しに、仕様にされた
って、うんうん、いわゆる通常に。
はい。
で、使えたんですけど、
うんうん、
やっぱりそれだとね、動くものとか、普段の仕事っていうかね、そういうスナップとか、どうしても使いにくくて
、うんうんうん、
っていうので、やっぱり直さなきゃって言って、
うん、
忙しい時期だったんですけど、
うん、
直すことに しました。
なるほどね。まあでもこれプレビューの時も使うでしょう。
あ、そうそうそう。
拡大したり、ちっちゃくしたりね。
ああ、
ちっちゃくする方か。
そうですね。ちっちゃくなりっぱなしになります、ね。プレビューした瞬間に
。サムネイルまで一気にいってしまうみたいな。
そんな感じになっちゃう。はい。で、まあ、こういう引っ込んじゃったんですって、まあ、持っていったらですね。
うん。
あ、わかりました。と言ってくれたのはいいんですけど。
うん。
あ、これ、ホットシューももう、へたってますから、って言われて。
ほうほうほう。
ホットシュー買いましょう、みたいな。
ほうほうほう。
まあ、ついてなんで、ここも新しくしときましょう、っていう。
そうそうそう。
ほうほうほう。
あっさり言われて、あ、そうですか。っていう話でね、いくらぐらいになるんでしょうねって言って、まあ1万円ちょっと超えないようにしますけれどもみたいな話してて、いや、こんなボタンで1万円も超えられたら嫌だよねと思ったんですよ。まあマーク2を貸していただいたあれなんですけど、いただいて言うのなんだなんだ。で帰ってきて請求見たらですね、このボタンのゴムっていうのは材料費に入っておりませんで、ゴムが下手りましたって、ゴム交換って書いてあるだけなんですよ。で、部品代がついたのはホットシューで、それが2000円ぐらいなんですかね。
へ
ぇ実量が6000円ぐらいで、8000円ぐらいかかりって書いてきました。
でも、プロサービスって技術料かかんないんじゃなかったっけ、
あ、やっぱりかかりますね。
あ、かかるんだ。じゃあそれが安いのか。
まあ、半額ぐらいになります。
へぇ
かかります。
で、6000円
?6000 円。
たら、普通に頼んだら、12000円の2000円、14000円でホットシュー買えるのにかかるの
っていうことになりますかね。
結構いい値段だな
ぁ。ちい話ですが。まあ、その、めったにそこを変える人はいないと思うんですけどね。
ああ、ホットシューか。
普通に使ってるって、まあ、外部ストローもそれほど使う人って、あんまりいないと思うんですよ。まあ、5D の場合は、内蔵ストローもないから使わなきゃいけないんですけど。
そうですよね。
私、自慢じゃないですけど、DP2 を買ってから、ストロボなんて、最初買った時に1、2回光らして、あと使ったことないです
よ。
壊れてても分かんないぐらいです
よ。そうね、僕も最初の頃使わなかったけどな。もうでも、学校関係なんて言ったらもう必須だもんね。
そうですね。
やっぱ、スノーさんは1回カメラをお買いになられると、そのホットシューの部分は必ずやっぱり定期的に何回かは交換されるんですか？
多分ね、まあ、一台のカメラです。
はい。
で、一回は交換してますね。
やはりね、まあ、頻度がやっぱり全然違うからそうなりますよね。
結構へたりやすいみたいな、みんな言ってるんですけど、弱いとか言ってますけど。
これ下手ったのって分かるの？見た目で。
あ、まあサービスの人は分かるみたいですけど、あの具体的にこう症状として出るのは、うん、やっぱりあのミスファイヤーっていうんですかね、
うんうんうん、
発光するんだけどフル発光になる時が多いとか、
あ、
特に縦構図で縦構図に構えると、
あ、横に向きになるからね、
うん、が加わってこう傾くじゃないですか、うん、
はいはいはい、
それであの接点が離れたりくっついたりっていうか、うん、不安定になって、
うん、
縦構図の時にフル発光になって真っ白けっていう
の
はありますね。
不発とかにはならないの？
あと、あ、発もあります。
あ、やっぱあるんだ。
発もあります。うん、そういえば、卒園式、一発目の卒園式の時から、
うん、
あの、ちょっと不発で焦ったことがあるんですけど、
へ、
ただそれも、ま、もしかしたら、あの、まあ、不安定なところに持ってきて、
うん、
やっぱり卒園式とかだと暖かいんですよ、部屋がね。まあ、前もなんです
けど。はいはいはい。
で、レンズとか当然気をつけてるんですけど、
うん、
これストロボの接点っていうか、ストロボがあのポケットの外側とかにあったりすると、結構冷えてたりするので、
うんうん、
あの、ちょっと、その水滴というか湿気があったのかもしれないですね。
へ、
やっぱり、あの、湿気というかそういうのが多いと、うん、不安定になりますもんね。
なるほどね。まあ、でもこれ変えてから使いました？
あ、はい、もうすぐ使ってますけど。
うん、
まあ、会長だと思います
。
会長じゃなきゃ困るね。
で、それ、使ってる感覚でわかるの？あ、これ、あ、良くなったとか、安定したとか。
抜き差しすると、
うん、
昨日、抵抗が全然やっぱり違うから。
ああ、そうなんだ。きつくなるのじゃあ。新しくしたら。
バッチって入れる感じですよね。
へ
え。やっぱり、あの、交換前は、入れてもグラグラっていうか、
おうおう、
ちょっと柔らかい感じがしましたし。
へえ。なるほどね。
これって、わかんないんですよ。徐々に下手っていく
ので。うんうんうんうん。そっか、でも一万なんぼか。高いな。
うん、高いですね。ちょっとびっくりしました、私。
そんな感じなんです
か。はい。で、まあ、ボタンは、いや、その中のゴムが下手ってたっていうだけ？
そう、それでね、このボタンよく見るとね、
うん、
前についてたボタンがそのままついてるんですよ。
ほうほうほうほう。
なんか、傷だらけのボタンがそのままついてました。側、側っていうか、外側。
じゃあやっぱり中のそのゴムだけ交換なんだ。
はい。なんか、そのゴムに部品代ってつけるのをつけたくないというか、部品代っていうのをつけたいがためになんか、年を交換されたのかなって勘ぐってしまう。
ああ、なるほど。
これもあるんですけど。まあ、とりあえず、あの、こう、カチッと入る感じにはなったので。
うん。
はい。いいと言えばいいんですが。
なるほどね。はい。
雑な気分。
で、まあ一つの危機は、
はい、
まあお金払って乗り越えたと。はい。そして二つ目、こちらの方が深刻のような気がするんですが。
はい。ちょっとただいまのブログにはもう先に上がってますけど、
うん、
深夜さん業務で。
うん、
あの、ひな壇の説明とかね、入学式のやつでありましたけど、うん、あの時に、まあ、フィルムのカメラと同時に撮影してるんで、
うん、
あの、バックアップのこうデジタルの方を、まあ、納品先に持ってきまして、
うん、
もう、あの、そこのパソコンで入れてくださいって話で、ね、
うん、
入れたんですけれども、
うん、
なんか前の人、僕の前にやってる別なカメラマンの人もちょっと苦労してたんですよ。
ほうほうほう。
うん、あれマウントしないなとか言って。
ほうほう。
で、なんか USB の、あのね、カードリーダーの根元の方を外してもう一回入れてみたいなことやってたんですよ。
うんうんうん。
こうすると入るんだよとか言って。
うん。
あ、大丈夫なのかなと思ったんですが。
うん。
で、僕もやってみたけど、案の定やっぱり、あの、Windows なんですが、マイコンピューターに見えなくて、
うん、
で、 同じようにですね、その USB の根元をスパッと外してもう一回入れたりしたんです、
うんうんうん、
それをやってるうちにですね、何回やってもダメだから、これ無理かもしれないですねみたいな話して、
うん、
で他の人にがやったら、あ僕はできましたとかいう話で、
ほうほうほう、
これはもしかしてなんか嫌な予感かと思って、カメラに挿してみたらですね、カメラの方でこれは読めませんっていうか、フォーマットしますかって聞いてくれる
わけ。おー、怖い。
いきなりですか？
いきなりです。その直前までカメラでチェックというかね、いらないコマ消去して、すぐダウンロードできるようにしてたんで、
うん、
うわ、これは大変っていうか、まあ、一応バックアップなので大変って言っても、半分の大変なんですけど、それでもまあ、とりあえずそこの人に、ちょっとカードの調子悪いみたいですって言って、
うん、
家に帰ってきました、
うん、
で Mac でやってみたけどやっぱりこういう感じ、
うん、
ここで焦って初期化というボタンを押してしまうと大変なので、
うんうんうん、
とりあえず焦らずに出しをしましょうと、
はいはいはい、
ちなみにこうなったことはありますか？
ね、今までなかったんです。
あったっていうことは
僕も実は、入学式か。
はい。
なりました。
あら。
ただね、こんな感じじゃないんですよ。見えるんだけど、コマによって、なんつうの、3分の1ぐらいが、色がはちゃめちゃになってる、画像がグズグズになってみたいな。そんなのが何枚あったんだろう。100ぐらい撮ったうちの20とか30ぐらい。しかも JPEG は出るんだけど、ローがダメとか。なんかそんな感じの、なんか変チクリーンな感じの一回なったんですよ。うん、まあ、これはでも他のものではありますけどね。
うん。私比較的よくやっちゃいますね。最近の、SD とか、まあ、うん、まあ、ソニーさんが出してるメモリスティックとか、ああいうのもなりにくいですけど、
うん、
昔スマートメディアとか
そういうの、はいはいはいはい、
引き出しじゃないですか。
うん、
もう、あの時に、なんかね、わかってるんですけど、なんか犯人は静電気君らしいんですけど、
うん、
もう本当に良くなりました。
あ、本当に。
でも、SD も剥き出しだよね。
あ、剥き出しですけど、なんか接触部分をなんかベッド触ったりしないですよね。
まあそうね、スマートメディアの時は多かったような気がするね。
そうなんですよ。もうね、だからもう今でもあんま好きじゃないですね。
うん、
というか、今スマートメディア使って、私まだね、1台だけスマートメディアどうしても使わなければいけないもんあるんですけど。
あるんだ。
あるんですよ。なんかね、この前メディア買い替えたら、なんか SD とかすごい今安くって売ってるのに、
う
ん、びっくりするほど、なんか高いんですよ。
スマートメディア
はい。128とかしかないのに、本当にもう泣きそうな値段で。
いや、まあでも売ってる間に買っといた方がいいかもしれない
です。そうなんです。水谷さんはそう言って脅されましたね。うちですよ、みたいな。
ちなみに何本ぐらいだった
の？いくらだったかな？ちょっとすいません。完全に忘れてしまったんですけど、
うんうん、
横に2ギガのメモリ、USB メモリですね。
うん、
あんなんとかもう今やったら1000円切ってるぐらいじゃないですか。
あ、USB メモリをね、
うん。はい。そんな時代になんかもうすごい値段だったような気がしますけど。
いや、この間、ごそごそしたら、スマートメディアを、アルミの名刺入れってあるじゃないですか。
あ、はいはいはいはい。
あれと同じサイズでスマートメディアのケースがあったんですよね。
はい。
で、それに使ってたんですけど、それに4枚ぐらい入ってたのかな。
はい。
あ、ちゃうわ。3枚ずつ入って6枚入ってたのかな。
はい。
もうごちゃっと出てきたら、こんなにいっぱいあっても使えないや、なんて思って見てみたら、
はい。
何メガだっけな、16メガとか。
それはもうそうですよ。
そんなもんだったんだ、とか思って、ちょっとびっくりしましたけどね。使えないよね、今になってみたらスマートメディアってね。
まあ、一部まだね、どうしてもなんかこう、持ってる機械でそれを使わなければいけないでいう、うん、まあ私らのような事情のある人しか買わないですからね、も
う。ほうほうほう、うん、はい。で、はい、ここは初期化しちゃいけないわけですね。
はい。で、実は、あれ、ファットフォーマット
あ、はい、
ですかね。
うんうん、そうですね。
っていうので、これは人から聞いたんですけど、Windows 98だと、
うん、
何気なく読めることがあるよっていうのを聞いて、
ほうほうほう、
実際にそれでやったこともあるんですよ。人のなんですけれども、
うん、
君のところに Windows 98マシンはあるかって、ある日突然電話かかってきて、
はいはいはい、
あ、そういや、ありますっていう話して、そしたら、ちょっとうちの事務所まで持ってきてくれないかっていう、って言ったら、やっぱり、そういうね、読めなくなっちゃったのか、
うんうん、
スキャンディスク、
はいはいはい、
スキャンディスクかけると復帰することがあるって言われたんで、うん、ちょっとやってみてもらいたいなっていう。
ほうほうほう。
っていうので、通してやってみたら、本当に目の前で、あっさり、こう、復活といいますかね、できて、読み出せたんですよね。
ほう。
で、まあ、修復ソフトとかかけるよりは、それが、その方が、まあ、簡単かなというので、スキャンディスクかけてみました。
ほうほう。
まあ、それだけのためにあるような、うちの Windows
98。スキャンディスクマシンなんだ。
まあ、そうそう。まあ、1年に1回あるかないかっていうか、2年に1回ぐらいか。
うん、
で、やってみたら、一応、エラーは発見はされないんですけど、その、ユーザーファイル数ゼロっていうことで、
ほうほうほう、
使われていないことにはなっている。
ほうほうほう。
僕は、ちょっと、ここら辺で結構焦ったんですけど。
うんうんうん。そうだね、これ見ると、使用可能のエリア、フルみたいな感じなのね。
そうそう。ねえっていう感じで。
うん、
で、まあ、ここは、もう、最後の砦のフォトレスキューっていう、うん。僕はこれ、フォトレスキューはね、だいぶ昔に間違って消去したカードを、
はい。
復活させるのに、
うん、
まだその時ね、OS10 になってたの？あ、OS10 にはなってましたけど、
うん、
Mac 用のそういう復活ソフトってあんまり見当たらない時代で、
うん、
あ、はい、まだ 10D とか使ってた時代だから、2002年とかそのぐらいだったと思うんですけど、
うん、
その時にインターネットで調べたら、
うん、
ヨーロッパですね、どこだっけ、ドイツかどうかという、うん、フォトレスキューというのをシェアウェアで出してる、
うん、
っていうのを Mac 用で一番使いやすくて、比較的確実ですみたいなことが出てたんで、
うんうんうん、
それで、いくらだったかな、3000円か、あ、もうちょっと6000円ぐらいだったと思うんですけど、ユーロが出てた感じです、
うんうんうん。
ちょっとええ値段ですね。
うん、で、まあ、それいきなり買って試すんじゃなくて、トライアウトっていう
か、はいはいはいはい、
試し版で、
うん、
こう、復活できるかどうかっていうのは確認できる。
うんうん
うん、保存はできないんですけど、
あ、なるほど。
それで、ね、試してみて、
うん、
で、サムネイルとかちゃんと出てきて、これは復活可能ですというのが分かりましたので、
うんうんうん、
じゃあそれでって、
うん、
ダウンロードして買ったやつを未だに使ってるんですけど、
うんうん、
はい、でそれでやってみたらですね、ディスクユーティリティで見ても、
うん、
マウントはしてくれないんですよ、やっぱり、
はいはいはい、
そこにあるっていうのは分かるんですけど、
うんうんうん、
マウントしてくれないので、これマウントしないとフォトレスキューでも無理かなと思ったんですが、フォトレスキューだと別にマウントしなくてもそのままカードとして認識してくれるんですね。
はいはいはい。
で、そういう、このカードパラメーターをこれですと指定してですね、
うん、
復旧をかけます。
うん、
まあ、そうすると、どんどんこうファイルを見つけてくれまして、
うんうん、
これのいいところはね、サムネイルを確実に見せてくれるんですね。
まあ、
今回、その JPEG と RAW 同時記録だったので、
うんうん、
ここはね、出てこないんですけど、
うん、
でも JPEG と RAW がこう、ちゃんと 並んで、
うんうん、
あのここに100EOS5D っていうフォルダー、これカードの中のフォルダーですけど、
うんうんうん、
分かるように出てる。
へー、あ、これいいな。
あの比較的さ動作が早いというか軽いソフトらしい
です、ね、うんうん、
サンディスクにもついてくるじゃないですか、おまけっていうか、
あ、なんか入ってますね、
はい、うん、あれもやったことあるんですけど、あれすっごく時間がかかってですね、
へ、
あれよりはずっと使いやすかった、使いやすいと思うので、
ほうほうほう、
一応使ってるんです
よ。
でフォルダーが全部、あのそのフォルダーの中身が一応一通り見えてる、うんうん、で復活したいソフト、画像だけなので、
うん、
いいっていう感
じです。ああ、じゃあいらんのはもう、
そうですね、やる必要
復活しなくてもいいっていうのができるんだ。
あ、うん、確かサウンディスクはもう何が何でも全部っていう感じだったような気が
する。ああ、
それだから、はい、あの容量のでかいやつ、
うん、
かというと大変なことに、
ね、ああ、なるほどね、
気がしました、
うんうんうん。
え、これってフォトレスキューって名前なんですけど、どんなデータでも、あの復活できるタイプのやつなんですか？
どこまでなんだ。一応このローデータ大丈夫です。
これ
5D マーク2のローなんですけれども、
うん
うん、で JPEG と、
はい、
どうなんだ
ろうな。ロー復活させて見ることがちゃんとできたっていうこと？
あ、もう普通に、あの、まあ、そう、割れ方にもよるのかもしれないですけど。
うんうんうん、
いや、私、あの、例の、ね、シグマなら対応していません的な、可能性があるんで、ちょっとお聞きしたかったんですけど、
ちょっと最近、その、すいません、フォトレスキューの、あの、
はい、
あれを見てないので、
うん、
よくわからないんですけど。
うん、
ちょっと、じゃ探してチェックしてみますね、これ。
そうですね。この、モアイ像マークが目印。今もあるのかな？
あ、なんかありますね。
あるとは思う。
あ、なんかデータレスキュー、フォトレスキュー、どれほどなんかあります？
あ、データレスキューの、
仲間？
系統？
あの会社の名前はデータレスキューっていう名前だと思いますよ。データレスキューコムの中にフォトレスキューっていうの
がある。ああ、そうなんだ。え、データレスキューっていうソフトもあるよね。
あ、そう。よく聞きますね。
そっちの方が、うん、その当時もデータレスキュー ありましたけど、結構高かったんですよね。うん、
はいはいはいはい。
あ、はいはい、うん、
まあ、あの、すごく汎用性はあるみたいですけど。
あ、じゃあやっぱそれフォトレスキューって言ったら、JPEG とかローとかだけっていうことなのかな。
そうだ。
まあ僕の時はもうとりあえず JPEG 復活してくれればそれでいいよっていう、そういう、
うん、
あの当時はね、
うんうん、
だから データレスキューの方をお買いになると、あらゆるものがあらゆるフォーマットとかあれがいけるんでしょうかね。そんな感じなんですかね。
そうなんじゃない。だからイラストレーターのファイルも、
そうですね、
エクセルのファイルもみたいな感じなんでしょうね、きっとね。いや、でもね、こういうのレスキュー系のソフトって、はい、もうさらに昔に回、まだ9の時代とかなのかな、なんか困って使った記憶があるんですけど、その時はね、こんなサムネイルも出ないし、もちろん選べないし、しかも、なんていうの、破損してようが完全に復活できるファイルだろうが、とにかく何でも復活させるみたいな感じで、その後の整理が大変だったんですよ。あの、要は階層もバラバラになるし、もうホルダーとか入れてるものも一つのホルダーに全部放り込まれてしまって、何が何だか分かんないような感じになったのがあって、こういう復活ソフトってあんまり使おうと思わないというか、うん、この写真関係 そのメディアがダメになったっていうのが、ね、最近のそのさっき言った件しかないので、はい、それも見え、ファイル自体見えないとかいうことはなかったから、未だに使ったことはないですけどね。これはでも、この手のやつは元の方がいいのかもしれないですけどね。
私、あの、あれなんですよ。この手のソフト、いい思い出がないって、ちょっと、あの、ちょっと、回避できるけど、 当にね、いざっていう時にはそのなんか復活した試しがないん
で。でもさ、このメディアの自体、要はああいうメモリー系って消耗品的なこと言うじゃないですか。うん、はいはい、まあ何回かの、
はい、
読み書きっていうようなことを言われてますけど、実際仕事で使うメディアって気にしてます？そこら辺。
あ、もう全然気にしてないですね。もうそうなった時に、あの、ポイッと変えるっていう感じですよね。なんかね、あんまり違法言かもわかんないですけど、なんかその、メモリーカード系のやつってなんか異常に書き込みとかが遅くなったりすると、もう、ちょっとやばいんかなと思って交換しますね。
はぁ、スノーさんどうしてんの？
ね、実はあんまり気にしてないんですまあ、とりあえず、なんていうんでしょう、まあ、仕事は全部失敗しちゃいけないに決まってるんですけど、
うんうん、
あの、こう、非常にタイトな仕事っていうんですかね。
うんうんうん、
納期的にもタイトだし、いろいろ、あの、撮影自身もタイトだっていう時は、うんうん、こう、サンディスクの一番いい
写真
なんですけど、
はいはいはい、
まあ、一番いいって言っても当時だから、
うん、
エクストリーム3とエクストリーム4なんですが、
はいはいはい、
でところがね、エクストリーム4とかあんまり古いカメラで使うとかえって悪いんですよね。前も話したかもしれないですけど。
いや、知らない知らない。そうなの？
あの、エクストリーム4を買った時に、
うん、
あれ何で使ってみたんだろうね。20D かなんかで使ってみたら、
うん、
書き込まなくなっちゃったりして。
へぇ、
あんまり相性良くなかったんですよ。
へぇ、そうなんだ。
で、まあこれね、人によって全然みんな言うことがいろいろバラバラ。同じ、その僕がちょっとトラブった時も、
うん、
キャノンの人とニコンの使ってる人と、いて、
うん、
やっぱりカードは、うちはレキサーでとか、うちは、うん、サンディスクでとか、
うんうん、
もう、全然、なんていうの、そんなお構いなしで、古い、いや、安いやつでっていう人もいるしっていう感じだったんですけど、やっぱり、こう、襟好みはありますね、その人には。これがいいって。
はいはいはいはい。
襟好みがあって。
うん。なんかレキサーはさ、すごいヘビーデューティーというか、
はい、
なんか洗濯機に突っ込んでも使えたとか、データが残ってたとか、聞くし、で、サンディスクの方は、キヤノンがなんか、ファームとかになんかデータ持ってるんですよね、確か。
あ、そうなんだ。
うん。だから、サンディスクとかと、もっと他の安い、
はい、
ノーブランド的なものとかだと、はい、速度に確実に差が出るっていうのが中で読んだことがあるんですけど、だからどっちがいいんだろうとか思って、でもレキサー、なんか最近落ちぶれな感じじゃない？
落ちぶれな感じなんですか？
なんかサンディスク幅を利かしてるような印象があるんですけどね。でも、4はね、まだ僕持ってないかも。3までかな、CF も SD も。
あ、3で十分じゃない。割と値段的に安い、ウルトラっていうシリーズを使ってる人が多いような気がするんですけどね。
うんうん、ああ、そうなんですか。うん、
そんな早くないけど。
うんうんうん、
とりあえず、その、安定してんじゃないだろうかってことなんでしょうかね。
ほう、なるほどね。いや、でもね、その、ダメだったのがね、要は、安いやつだったんですよ、CF で。
はい。
で、とりあえず、CF、SD は比較的安いじゃないですか。
はい。
CF 高いからと思って、ちょっと容量増やしたかった時に CF 安いの買っちゃったんですよ。
あ、はいはい。
で、速度もね、そこそこ速かったから、これはメッケモンかもと思ったんだけど、こんなことになってしまったので、いやー、どうしようとか思って、次、これを使うか、なんか、サンディスクかレキサー入れ替えるかとか、ちょっと悩んでるんですけどね。でも確かに古いの使ってたら何が起こるか分かんないとか思うとちょっと使うの怖くなる ってきちゃうんだけど、そんなにでもね安くなったとはしょっちゅう変えらんないしね。
いやでも皆さんやっぱりそうやね、仕事で使うとやっぱりそのメーカーとかなんか私結構行ったりばったりなんですよ。
おー、はいはい、
でたまにそのなんか、専用機というかその機械専用に使う場合になんか相性があって動かないとかそういうのがあるんですけど、
うん、
そういうのだけはもう動作保証が取れてるブランドの中から選ぶようにしてますけど、
うん、
一応まあスピードはクラスを一応参考にはしますけど、
うん、
でもなんか実際突っ込んでみないとわからないとかあるじゃないですか。
わかんない。
で、あのなんか言い方悪いんですけど、本当にそれクラスだとか書いてあるって当たってんのとかって。
いやー、僕はね、これ懐疑的ですね。
そうなん、電話して聞いてみたい時あるんですけど。で、そういうのもあるんで、結局なんか、あれですね、後継はできたら安い方がいいっていうことで、私あの、うん、まあね、あの前にちらっと言いましたけど、ある、特定のとこで買うのすごい好きなんで、
うん、
あの、母助さんもお買いになっておられるとこなんですけど、そこのお安いの、あの、花札のマークとかの、
わあそう、これがダメなのよ。
でね、
これがダメ。
そこのメーカーっていうかそこで、あの、一応名の通ったメーカーさんのやつ売ってるじゃないですか。
うん、
そういうやつをそこで買ってるんですけど、メモリーメーカーのやつは、はい。
花札のやつはもう、今まで買ったメディアの中で一番なんか、びっくりするぐらいな。
ダメでした。びっくりするぐらい。
当時で多分、一番上だったんだと思うんだけど、クラス 6?、
はい、6? はい。
まあ今となったら10までいってるみたいだからあれなんですけど、当時は最高だったと思うんですよね。それがもう、びっくりするぐらい遅くて。
あの、ちなみに私、買って使ってましたけど、
うん、
普通に使えてましたよ。
はい。やっぱ個体差があるのかな。
いや、わかんないです。あの、私、正直言って、うわ、もう、見っけものと思って、すごい、だからファンになりましたもん。
え、この花札
花札というか、そこのお店自体が、うん、もう、夢の商品を売っています
。そうですか。
だってすごい安いから。
うん、確かにびっくりするぐらい安かったんですよ、これ。うん、でも、これ外れてもいいやと思って買ったんだけど、本当に外れたという。いや、それが、また別のお店なんですけど、秋葉原の、要はパーツ街みたいなとこにあるお店で、買った東芝のやつは当たりでしたね。2000弱ぐらいで4ギガだったかな。もう早かったんですよ。
ちなみにあの4ギガって1200円ぐらいですよ、クラス10で。その、ハースケさんがお嫌いな外覧のやつ。
あ、それでも東芝のやつなんでしょ？
多分そうなんでしょうけど。
ああ。
はい。
それは、もろそこのブランドのやつなんですけど。
ああ、はい。
花札くんは。まあでも容量大きいから使い道はね、なんか他のもの使ってたり
する。そうですね。
うん、今、ファックスの外部メモリーとして使われて
る。あ、多分そういうなんかあるんでしょうね。このカメラではやっぱりちょっとダメだけど他のもんだったらって。
かもしれないですね。ただ、ね、僕持ってて SD 使えるのマーク3しかないからこれで使いたいともダメみたいな感じですけど、ね。まあちょっとメディアはね、と古いもんから。っていうか、なんか、もうすでに時代がこう容量として足らなくなって使い物にならないみたいなところまで今までは使ってきたんだけど、
あ、はいはい。
こう、もうそうなるのかな、どうなんだろうな。でもまだ2ギガとかだったら十分使えるしね。
そうですね。
ね、あんまりね、逃がすのでっかいので、思いっきりたくさん取って、最後にダメになったらショックな、ショック大きすぎる。
あ、
うわ、あんまり、だいたい仕事で使うとき1ギガが多いかなって感じですね。
ああ、そうなんだ。
このね、2ギガとか使ってても、
うん、
途中でやっぱり一区切りのところで変えますもんね。
あ、そうなんだ。なるべくメディアを分散させるんだ。
最初から最後まで同じので、あの、こう、サッカーの試合とか、そう、うん、ね、あの、なんて言うんでしょう、たくさん撮らなきゃいけないとかそういうのだったらあれなんですけど、
うんうんうん、
天気が悪いとかね、
うんうん、
そういう時はやめますけど、あの、
うん、
取り替えるのはやめるけど、
うん、
なんか余裕があるんだったら、
うん、
細かく
分散させる。
はい。
スノーさんはメディアはやっぱり1ギガぐらいのやつをよく買われるってことなんですか？じゃあ
そうですね、1ギガが一番多いか。
でもなんかちょっともったない気しますよね。なんか2ギガも1ギガもあんまり値段変わらない。
変わんないよね。
確かに。なんかすごいもったない気がしますよね。
まあ、だから最近2ギガとか4ギガも買っちゃうんですけども。でもあんまり目いっぱい使うことはない。
そう。
なるほど。そうか、細かくする方がいいんですね。
まあでもそうだよね。
そうですね。最初からあんまり取らないって分かってる時は、なんかもう500、あの、
526?
512。512だ。512で済ませちゃうときもあります。
へぇ、いや、まだ512あるんだ。
ありますね。
だって私まだ64とか使ってますよ。
一番すごいですけど、さすがに使わないっていうか。
もう、本日にはもうな、あ、1枚あるか。
いや、まあ、その、ダメになった、実は CF、その昔々、126とかは、使ってないですが、
うん、
ダメになったものはないですね。
あ、本当？
廃棄って言ったものは僕の場合、未だにない
です。じゃあ、なんとかなるのかな？たまたまなのかな？でもちょっと一回そういう風になったメディアは使いたくないんだけどな。でもそれ4ギガだからもったいないような気もするんだけど。
それどうなんですかね。なんかこう、フォーマットっていういうか、そのなんか、その、よくあるじゃないですか。セクターがなんかわかんなくなってる、状態で、もう一回綺麗になんかフォーマットして、まあゼロデータをきちっとやって書き込んで、で、もう一回フォーマットし直してってやって復活するんだったら、使っても、値打ちはあるんでしょうけど、なんかまた同じ症状が出るんだったら怖い思い2回もしなければいけないから、ちょっと難しいですよね、決断が。
そうね。だからとりあえず今はこう仕事じゃない時に使っては見てるんですけど、
それこそスキャンディスクで、
うん、
Windows 98で、
98なんてもうないよ。
なんだっけ、あの未来人ジョンなんとかとかいう人みたいです。未来から来た。
ほう。
あ、知らないです。
知らない、知らない。
あ、いや、あの、ちょっと前って、だいぶ前だけど、
うん、
インターネット上で、
うん、
僕は未来からタイムトラベルでやってきて、
うん、
なんとかっていうパソコンを探していますっていう。
ほう。
なんだっけ、ジョン・タッカーだったかな。
ほう。
アメリカの話ですけど、
うんうん、
そういう人がネット上でちょっと話題になった。
へぇ、それ知らない。
あの、まあ、なんか、コンピューター上の2000年問題みたいのが、未来にあって、未来って言ってももう、あの、2030年とかそういう時代なんですけど、それを解消するには、その時2000年当時だったと思うんですけど、ちょっと待って、2000年当時、その時のパソコンを探し出して未来に持って帰らないと、あの、持って帰れば、そこの、それに搭載されているなとかっていう機能です。プログラムのバグを修正できるんだという、そういう話がありましたよ。へぇー。98をご相談に。ここから。
そうですね、98、貴重かもしれない。え、でもこれは98のスキャンディスクじゃないかダメなの？ XP とかスキャンディスクできないのかな？
あんのかな？いや、知らないです。全然。
あるのはありますよ、XP で。
あ、そうなんだ。
いや、ですけど、その、言うていらっしゃる昔からのその方法かとか、そういうのは、ちょっと細かいとこまではわかんないんで、まあ、大概 XP を使えるかってやったら、パッドでフォーマットされてる方少ないと思うんですけど。
ああ、そうですよね。NTFS
ですね。はい。使われてる方多いでしょうし。その辺が。
あ、そうか。
ファット
でのフォーマットができるの
かってわかんないですよね。まあ、あの、ファットで書き出したりとか、もちろんフォーマットしたりはできるんですけど。
え、フォーマットできんの？
できると思いますよ。はい。指定してやってすれば、はい。
あ、そうなんだ。
はい。特別にフォーマッターもいらない。フォーマットするその、なんか、アプリケーションもいらなくできると思いますけど。
うん、あ、そうなのね。
はい。
あ、そう、なんかね、あ、パッドにすると Mac でも見れるんだよね。
そうです、はいはい。
で、NTFS だと、Mac で見れないんだよね。
あ、直接マウントではできないですね。
ですよね。で、何かを、あ、外付けのハードディスクかなんかをファットでフォーマットしたかったんだけど、
はい。
XP ってできなかったの？
いや、できると思います。
あ、本当？あ、はい、じゃあそのやり方がわからんくて、なんか、
はい。
スノーさんじゃないけど、なんか古いのを引っ張り出してきてファットにしたっていう記憶があるんだけど、なんか XP でもできるんだ。
はい、それできます。はい。
うーん、
あの、なんかね、でも、なんか、そんなこと言うとあれなんですけど、うん、今何でもマウントが見えて、それをマウントするか、C 品か選べてとか、いろんなやつ、そのソフトウェアであるじゃないですか。
うんうんうん、
例えば、Linux の、その、EX3 でしたっけ、
うん、
そのフォーマットとかでも、なんか直接マウントしたりとかって、あの、ソフトで出てますし、
うん、
あの、なんかそういうのを使うと結構いろんなことはできますよね。
うん。なるほどね。はい。ですね。小関さんが帰宅のようなので、はい、もう終わってしまいますが、ちょろっと参加してもらいましょうか。生きてるんでしょうか。心配ですが、ちょっと繋いでみたいと思います。
はい。
なるほどね。そっか、小関さんに聞いたらなんかそこら辺分かったのかもしれないね。
そうですね。小関さんすごい詳しそうですからね。
こんばんは。
ああ。
ね、もうほぼ収録終わったんですけど、
はい。
ちょっと今日はスノーさんの 5D のボタンが壊れたお話と、
はい。
メディアに入った撮影データが飛んだのの復旧のお話をしていたのですが、小関さんはメディア、おかしくなったのかっていうことはありますか？
昔 SD カードの走りの頃に、
うん、
SD カードそのものがダメで、
うん、
データが半分ぐらいしか書けないとか、そういうやつ、そういうのを引いたことありますね。
それはもう撮影してる時にわかる状態？
いや、帰ってからかな。なんか書き込みおかしいなっていう風に思ってて、打ち返ってリーダー通してみたら、あの画像が半分ぐらい壊れてる。
ああ、俺も一緒だ。
絵が張って、うんうん、で、見てみぬふりして売っ払っちゃったんですけど、そのメディア。
ああ、やっぱ、もう一回使う気にはならない。
ちょっとね、で、それでしばらく、そうですね、あの、メディア買うときに、銘柄選んだりとかいろいろしてたんですけど。
うん、おー、やっぱり。それはメジャーなれメーカー、ミキサーなりサンディスクなりみたいな感じ？
メジャーもメジャーサンディスクですけど、本当に一番最初の。で、最初の頃のサンディスクはなんかいまいちだったのかなって、まだレキさんの方が評判高かった頃で、
はいはいはいはい、
だから SD カード自体はもう松下かサンディスクぐらいしか選択肢がない頃、
うんうん、
東芝もまだ作ってるか作ってないかぐらいの時期だったんで、本当に走りで、
うんうん、
で、その頃のサンディスクのやつはなんかね、いまいちよろしくなかったですね。
ああ、そのダメだったのがサンディスクなの？
そうなんです
よ。へえ。
一番最初、今はもう何の問題もなくね、
うんうん、
サンディスクばっかり使ってますけど。
ああ、今は サンディスク使ってるんだ。
むしろそればっかりなっちゃってますね。
あ、そうなんです
か。うん。もう、でも、10年ぐらい前ですよ、下手すると。
あ、そうなんだ。それ以外は？
それ以外は、特に事故らしい事故はあんまり遭遇したことないですね。
そうなんだ。
メディア、外れ引いたっていうのはね、
うん、
後にも先にもそれぐらいだと思いますわ。
へえ、そうか。なんか、データが消えちゃったとか、そういうのがないの？マウントしないとか。
そうですね、リーダーがヘボかったりとか、むしろあのカードじゃなくてリーダーだったりハードウェアだったり、なんか USB のあれだったり、
うんうんうんうん、
そっちの方が原因のことが多くて、
へ そう
カードそのものがどうこうっていうのはあんまり実はない
です。うーん、カードのへたりとかって気にしたことあります？へたりというか、記録回数ってなんかよく言われるじゃないですか。
デジタルカメラじゃないんですけど、
うん、
あのザウルスっていう PDA があるじゃないですか、
うんうんうん
うん、それに SD カード突っ込んでものすごい読み書きさせてたら、
うんうん、
本当にあのそれがあのカードが原因でフリーズするようになって、あかんこれ寿命あるんだなっていう、うん、
へ
え、ね、そうなんですよね。カード不具合があるとね、機械全体の動作がものすごく遅くなったりするんですね。
え、それザウルスってそんな頻繁に読み書きするの？
SD カード側にアプリケーション入れたりとか。
ああ、そうかそうか。
そのファイルの大量の読み書きとかさせてたんですね、結構負荷かけ、
うんうん。
そういう使い方してたんで余計だったんだと思うんですけど、同じとこがやられてたとか、
あ
そうい
うこと
じゃないですかね。
カメラのメディアとして使っててそういう風になったのってあります？
今のとこないですね。
なんかその容量的にはまあ今の時代でも十分なんだけど、もうこれは古いからやめとこうとかそういうふうなことはじゃないと。
そうですね、もうあともう買う時点であからさまに怪しいやつは引かないとか、
ね、引いちゃいましたけど、
はい、そういうのは一応やりますね。あの使うものの重要度とかで本当にどうでもいいデジカメの記録用だったらあのワゴンに乗ってるようなやつ使うこともありますけど、
うんうん、え買うこともあるの？そういうの。
あ、本当にどうでもいいようには使いますよ。
うーん、
でもなんかあのメインで使う機材類については、
うん、
カードは一応おごってますね。
へえ、それが今はサンディスクのいいやつなの？
そうですね、エクストリームの3だったり4だったり、
4だったり、ああやっぱそうなんだ。なるほどね。
まああとはそのカメラによって、なんだ結局速いカード使ってもカメラが追いつかないとか今はあるんで、
うんうんうん、
そこら辺はあんまり見ますけど、
うんうんうん、なるほどね。やっぱメディアはお金かけてるのね。
まあ数取らないから余計そういうとこでケチってもなんか泣くのもしょうがねえや、あのなんか嫌だなみたいな。
ああ、そうかそうか、フィルムもあんまり持ち出さないとか言ってたね。
8ギガとかその大きいのでは4ギガ8ギガのカード1枚つけっぱなしで、
うん、あつけっぱなしなんだやっぱそれぞれだね。
1回の撮影で10ギガ超えるっていうのはあの頼まれ物の時ぐらいじゃないと出てこないですよね。
そっか。いや、なんかスノーさんはさっき話してる中で小さいメディアに分散させてなるべくあれするみたいなことも話が出てたんですけど、
前はそうやってました。
ああ、そうなんだ。え、今もでっかいのでボーンなの？
今は4ギガか8ギガか使って、ある程度まとめて、メディア丸ごとやられるっていうのより、だいたい部分でおかしくなるとか、
あー、なるほどね。
間違ってフォーマットするとか、
あヒューマンエラー。
そういう事故の方が多いんで、むしろそのカード入れ替えるときの方がリスクは大きいような気がするんですよ、最近だと。
ああ、なるほどね。
2、3年前だと、そういう1ギガ、2ギガのやつ、ちまちま変えたりとかはやってましたけど、最近は、あの大き、少し大きめのカードで、うん、まあ、大きいっつってもたかは知れてますけどね、
今のとか。なるほどね。そうか。いや、なんか SD が安くなって、というか SD を使えるようになって CF と比べて安いからさ、そので4ギガ8ギガみたいなのを買ってもう入れっぱなしみたいなのが楽ちんだなとか思ってたんだけどそういうやり方もありちゃありなんだね。
そうですね、もう本当にもうこればっかりはポリシー ことしか言いようがない、
うんうん、まあでもリスク分散っていうのも確かにありっちゃあるらしい。なるほどね。
体感で言うとでも4ギガくらいが使いやすいかなっていう感じはしますね、うん、16とかまでいっちゃうと今度 PC に転送するときにだるくいし。
ああなるほどね。そうか、
まあ動画撮るときだけですね、そういうでっかいカード使うのが。
うんうんうん、なるほど。あ、そうか、動画になってくるとやっぱそうだよね、でかくなってくるよね。はい、ということで、まあ、今週は、スノーさんの機器いろいろ、はい、2つ大変なことをお届けいたしました。ミリさんのカメラバッグ、
あ、ちょっと、はい、
もう一周撮っとこ
う、はい、
長くなったので、
はい、
カメラバッグ企画まだまだ募集をしております。ミリさんも準備して、記事としてはもう何週見送ってるのかっていうぐらい寝かさせてもらっておりますが、来週は紹介したいと思います。皆様からもどしどし絶賛募集中でございますので、お送りいただければということでお待ちしております。ということで、今週は小崎さんもギリギリ間に合いまして、登場していただくことができました。お届けしましたのはハンスケと、
はい、マサ TV を見続けていたスノーと、
はい、ご飯食べてた小関と、
はい、私はスノーさん のさっきの AE ロックと AF ロックのボタンの、はい、話を聞いて私も親指で早速割り当ててみたいと思ってるみたいでした。
はい、ではまた来週。